ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび、心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズムックトゥワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの室尾です。
さあ今週も内田直孝の今日も仕上がりきやっていきましょう。
お願いします。
さあお便りいっちゃいますか。
はい、いきます。
はい、
ラジオネームライブ前にいつもお腹痛くなるさんからいただきました。
ありがとうございます。
内田さん、室尾さん、こんばんは。
こんばんは。
お二人は自分の声って好きですか？私は仕事で録画した打ち合わせ映像を後から見返すのですが、自分の声が苦手です。特に内田さんは自分の声を聞く機会も多いかと思いますが、アーティストさんは自分の声を聞くのは違和感ないものでしょうか？気になっていたのでお便りしてみました、といただきました。
あー、なるほど。これね、
はい、
何がすごいかっていうと、
はい、
マジで、
はい、
つい最近、
はい、
これちょうど思っててん。
おお。
で、何を思ってたかっていうと、
はい、
これもうその確かにもう15年以上、
はい、
こうやって歌を歌わせていただいてると、
はい、
まあ自分の声、
はい、
ってもうだから要は昔は、
はい、
やっぱ録音したものとか聞いた時に、
はい、
よくあれや、みんなその自分の声ってこんな声なんやみたいな、
わかります。
あの現象がいつからかなくなってるってことに気づいて。
おお、もう気になくなっ、
だから
気になくなってたと。
これはまあ錯覚なんかなんかわからんけど、
はい、
自分の要は体の中で響いてる音、声、
はい、
と外でその例えば制作物とかその音源とかで聞こえる声が、
はい、
一緒なんですよ。
あー、へーそれはすごいっすね。
でもそうだから、これってもうなんていうの、全然気づかんうちにそうなってたなって。でも昔は、
はい、
絶対あってん、そのボイスレコーダーみたいなやつに、
うん、
撮ったりとかした時に、え、自分の声ってこんなんなんみたいな、
はい、
絶対みんなあると思うね、その経験っていうか。
あります、あります。
で大体がいや、なんかちょっと自分の声ってこんなんなんや、嫌やなってなる感じ、
はい、
やと思うねんけど、
はい、
今はね、もう今だから俺がこうやって喋ってる声と、
はい、
その撮った後に聞く声、
はい、
もうほぼ相違なく同じ音で響いてる、
はい、なるほどね。これでまたちょっと一つ聞きたいんですけど、
うん、
まあ、もちろんこう年数を重ねてるわけじゃないですか、
うん、
そう、途中から違和感なくなった時からも、
はい、
年数を重ねて自分の声って変わってるなっていうのも分かるんですか？
変わるっていうのは変化していい、
変化、歌い方っていうよりもなんか声質が変わったなみたいなのとかも。
あ、どうやろうね、声質が変わった。まあそれはもちろん多分年齢とともに声って少しずつ変化はしていくと思うねんけども、
はい、
そのやっぱ昔に比べたら声を出すっていうことにどんどん慣れていってるから、その出したいように出せるようになってるっていうのはあるかな。
あ、
なんか声色一つでさ、
はい、
人ってやっぱ伝わり方が変わるやんか、
はいはい、
だからやっぱちょっと例えば低い声をちょっと多めに成分出したいなとか、
はい、
その高い目で出したいなとかっていうのが自分の意思でコントロールし、どんどんどんどんしやすくなってるっていうところはあって、
はい、
だから声質が変わってるっていうよりかは、
はい、
なんかその声の出し方が器用になっていってるって感じかな、年々。
もうコントロールできるからそこは別に気になる領域でもないみたいな。
だから俺のほんまの声ってなんなんやろみたいな。
なんかちょっとそっち系に行っちゃったです
いや、まあでもその、
はい、
まあまあ単純にやっぱその10年前とか、
はい、
それこそ5年前とか、
はい、
始めたての頃とかは、
はい、
やっぱそのすぐにね声が枯れてしまうとか、
うん、
ね、その30分もまともに歌いきれないとかは、
うん、
やっぱり出し方がねちょっと慣れてないというか不慣れやったんやろなっていうところはあるんで、
はい、
まあ、やっぱりでも年々例えば若いければ若いほどエネルギーが溢れてるんやったら、
はい、
そっちの方がさ、声も出てって叱るべきや。
そうですね。
だけどその20歳そこそこの時は30分もまともに歌いきれへんくて、
はい、
で今36とかなって3時間でも余裕でもう30曲だろうがね、
はい、
歌い切るっていうのはこれはもうただ単に慣れというか出し方なんやろなというふうには思います。
はい、
はい、まあ、なんで、まあ、答えとしてはですね、私はもう違和感を感じなくなりました。
はい、
はい
はい、
というのがお答えになるかと思います。お腹ライブ前にお腹が痛くなるさん、
いつもお腹痛くなる
いつもか大変でしょうが、
はい、
我々のライブに遊びに来てくださるときはですね、
はい、
お腹盛大に痛くしていただければと思います。いやいや、お待ちしております。
、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで今週の1曲聴いていただきましょう。我々のファーストフルアルバムビュッフェよりグッドリーダンス。いただいているのはリズミックトイワールドでグッドリーダンスです。ここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。 我々リズミックトイワールド15周年を記念しまして、楽曲総選挙ワンマンツアーガングハイを開催いたします。全103曲の中からファン投票により選ばれた上位15曲をランキング形式で発表しながら演奏するほか、惜しくもランクインを逃した楽曲の中からメンバーが選出するリベンジ枠の楽曲も披露予定です。日程は5月の1日木曜日東京渋谷ライブハウスフィーバー、5月9日金曜日愛知名古屋クラブアップセット、5月10日土曜日大阪ライブスクエアセカンドラインとなっております。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日もしゃかりき。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
無動でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆうちゃんね、来週の、ね、4月29日が昭和の日、ね、ここからねゴールデンウィークがスタートという人もいると思います。まあゆうちゃんもし長い休みがあったら、これよく聞く質問ですけど、はい、ね、休みがあったら何がしたいですかね。
長い休みってなかなかないですもんね、
う
ん、
ないですよね。だいたい私たちね、こういう時は
そう
お仕事が多いじゃないですか、
う
ん、で皆さんが休んでる時に仕事するっていう、ね、が多いんですけどね。もしあったらどうでしょう。
でもなんか長かったら、うん、長ければ長いほど、うん、なんかその時にしか取れない資格取りたいです。
出た、ま、すごいですね。
そう、
変わってないね、そのあれだね、アクティブなまま。すごいね、
変わってないですよ。
そう、そういうのはもうね、だヒューヒューヒューヒューって絞んでるかと思ったら全然
まだまだやる気ありますよ。
まあすごいな、
やる気あります。
え、今年どうなっちゃうの
ね
え。おう、え、それで資格取りたいなって言ったら何が思い浮かびますか。
え、でもまあバイクは、
うん、バイクね、
まあ、いつか大型までは行きたいんですよ。
はいはいはい
は
い。
あとは、はい、ダイビング。
おっとっとっと、ちょっと待ってください、完全に私の後追ってますね。
やばい、
完全に
やばい、
完全に私の趣味と同じじゃないですか。
全然違いますよ。
バイク大型まで取って、うん、ダイビングもやって、
やば、
え、俺とバイクでダイビング一緒に行きたいみたいな。
全然行きたくないけど、
勝手に想像しちゃうんですよ、うん、おじさんは。
すごいな、
脳の変換能力がやっぱり特殊なんで。そうなんですよ、
これが昭和のおじさんなんです
よね。昭和のおじさんだけじゃないですけどね、大体男性はほとんどそうです。
そうなんだ。
男性がもうそういう共通項を見つけたら、あれもしかしてって思うのが大体男性ですから。
そうなんですね。
そうです、もうどうやってでも共通項を見つけようとする。はい、
まあ、大事ですよね、なんか共通点があることって、
はい、そうですよね、うん、でも多分気のない人には共通項見つけようとしないじゃないですか。
確かに
男性はもう気がなくても見つけようとしますから。
すごいですね、
はい、それがもうね。それがもうオスの本能ですからね。
あ、そうなんだ。
そういうとこありますね。ね、ダイビングなんですか、それはちょっとやってみたいなって。
そう、ダイビングはもともとずっと興味はあるんですよ。
ほうほうほう。
海泳げはしないんですけど、海の中って行けないじゃないですか。
行、うんうん、けないです、普通はね。
普通には。
いや、いいですよ。私も基本泳げないですけど。
泳げなくてもいけるますもんね、
はい、空気吸えるんで。
そうですよね。
そうなんですよ。私はもう息継ぎができないんで、25メートルだと1回も息継ぎしないでプールだと、う
ん、
泳ぐ。
すごい。息継ぎしないで行くんですか。
息継ぎして顔を上げちゃうと沈んじゃうんで、
はい、
もうひたすらバーッと泳いで、
え、すごい、
ブワーッて顔を上げて終わりっていう。
いや、私息ができないことが本当に怖いんですよ、
う
ん、
あ、それはそうですよね。
いや、そうだから、
そうそうそう、
水泳とかも本当にできなくて、
うんうんうんうん、
もう水で顔を洗うことさえ本当は怖いんですよ。
ちょっと待ってくださいよ。デイリーのことなのに。
いや、そう、怖いんですよ。いつもせーのって思いながらやりますもん。
マジで。
いや、そうですよ。
いや、そう、お子ちゃまじゃん。
違う、怖いじゃないですか。だって息ができないって、
自分で水をかけるわけだから、
そう
人にバーッとね顔面にシャワーをねかけられるわけじゃないんだから。
じゃないんですけど、
はい、
息ができないの怖いから、
なるほど。
そう、でもダイビングは息をできながら水に入れるじゃないですか、はい、
できますよ、
うん、だから水の恐怖なくなるんじゃないかなと思って、
なるほどね。でも私ダイビング歴、まあ、何回かあるんで、はい、まあ、背中にね、あの空気のボンベをしょ、うんうん、背負うんですけど、はい、空気切れになったことありまして、
やばい、怖い、
やばいんですよ
空気切れってどうなるんですか。
あるんですよ、ちゃんと空気がどのくらい残ってるかって残量メーターがあるんですけど、はい、やっぱりもう吸いすぎとか動きすぎると要はどんどんどんどん減っていっちゃうんで、うんうんうん、みんなで入ってるんだけど、みんなの減りより俺の方が体も大きいし減りが早くて途中でなくなったっていう。
え、それどうするんですか、なくなったら。
人のもらうんですよ、水中で。
怖い、
怖いですよ、
怖い、
怖いけど、でもそういうのも含めて危険もあるってことを分かって練習して入んないとダメなんですよ。パニックっちゃうから。
パニックですよね。
そう、パニックです、完全に。で 声も届かないから、うんうん、もうサインハンドサインで空気がないっていうハンドサインがあるんですけど、あのボンベをカンカンカンカンって鳴らして、そうするとみんなが 見るんですよ、そうすると空気ないよって言ったら、うんうん、おお大変大変ってなって集まってきて、もうあれですよ、もうその時はねレスラーと一緒に潜ってたから、うん、確か塩崎のね、うん、と抱き合いながら塩崎の塩崎の空気、あの、まあ、その口に加えるところはもう一個ついてるんで、うんうんうん、それ加えさせてもらって吸いながら一緒に浮上したっていう懐かしい思い出ありますけどね。 いやだけどね、
うん、
そういうことってありえないけど、うん、まあ面白いですよダイビング。
いや、そうなんだ、
うん、そうそう、そういうこともあるんで、リスクも考えながらね、
まあ、そうですよね、
取ってもらえたらね、まあ、その時はねぜひ一緒に行きましょうよ。
いや一緒は嫌ですね。
え、なんでですか、一緒に一緒に空気吸い合わせ
る。私、ヨネさんには渡さない。
ヨネさんには渡さないと、
私の空気、
俺ブクブクブクブクって沈んでいくところをゆいちゃん 見るんですよ。怖い子だよこの人は。ファンの皆さん本当にね気をつけてくださいよ。いや、そんなねゆいちゃんに怖い話も聞きましたけど、はい、ね、ここらで一曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい、サウシードッグさんでシーグラス。
あのね、海岸線覚えてる、始まりはそこからね、こかぶってたまったまま海を眺めていたんだ。
いただいてる曲はサウシードッグさんでシーグラスです。
いや、サウシードッグさんっていうかね、最初ラッパーかと思ったけどね、うん、全然違いましたね
違います、バンドです。
なんかね、そういう、うん、勝手な昭和の男のねイメージでドッグってつくとね、なんかスヌープドッグで、はい、なんか南の方のラッパーかなと思ったら全然違いましたね。
全然違いますよ。
失礼しました。新しいのをね教えてもらいました。ありがとうございます。
ということで、サウシードッグさんでシーグラスでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いやでもいいですね、いや、うん、長い休み、
長い休みね、
だから楽しみですよね皆さん。
いや皆さんね、本当にね、あの幸あると思いますね、私たちは
幸あれ、
はい、長い休み、いや本当ですよ、うん、楽しくね、
なかなかないですけどね、
メリーな休みをね過ごしてもらいたいなって、
うん、確かに
思いますよね。
そうですね、
私たちはね多分お仕事だと思いますのでね、うん、はい、皆さんそちらの方もねぜひね来てもらえたらなと思います。
よろしくお願いします。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオの米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆうちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは2025年6月1日に東京キネマクラブさんにてサードワンマンライブ開催いたします。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
脳の方はですね、5月3日土曜日両国国技館大会午後3時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週も90分お送りしました。はい、最後まで聞いてくださっている皆さんありがとうございます。
いや本当にありがとうございます。はい、
この番組では各コーナーへのメッセージお待ちしています。質問や感想などなどお寄せください。番組のホームページにメールと書いてある部分があるのでクリックしてメールを送ってください。
はい、よろしくお願いします。
また放送も過去の分をお聞きいただけるようになっていますので、よろしければチェックしてみてください。グーミーのドンとクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたくみと
ユッキーこと伊藤ゆきでした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。